で、これが本当の最高の自由っていうね。絶対法人生きてるからそれしてくれる、周りが絶対法してくれるから自分の自由を完璧に守ってくれるんだよね。自分一人で守ってる自由なんてみんな奪われてしまうよね。みんながわがままなことしたいったら自分の自由なんて一切ないのよね。自動車で走り回るとき見たらわかるじゃない。自分が交通法規に従って完璧に安全運転をしてたら事故なんか起こらんじゃない。みんなも同じように法規守ってしてくれたら絶対ぶつからないよね。でもわがままな自由で走り回ってくらんよ。衝突ばっかしよね。みんな事故を起こして死ぬばっかしで、そんなん自由って言わねえ。これはもう単なる例えだけど、本当の自由は絶対法守の中にしかないのよね。みんなが自分の自由を完璧に守ってくれないと、みんなが守ってくれないと自由はないのよね。自分一人の自由なんて偽物よね。みんな崩されてしまうね。みんながわがままの自由を発揮したらもうめちゃめちゃよね。そんなの自由って言わない。それは思いの心の勝手な自由よね。履き違えた自由。だから自分の好きな勝手なことをする自由は自由と違う。そういう自由を完璧に殺さないためのね、全部捨て切って消し切って絶対方針に生きた時に本当の自由な心になれる。だから神様の自由はそういう自由よね。ここも違うでしょ。感謝の世界と思いの世界に違いよね。大きい違いね。で、反対に違いね。だから絶対法師に生きる自由を本当に真剣に願った人が本当の自由を獲得する。だから最高の自由を手にした人がね、悟り開いたっていうね、仏になるっていうのもそういう意味よ。修行して悟り開いて仏になるっていうのはね、仏っていうのは全ての縛りから自由になるっていうだけじゃないのね。本当の自由自在な心になるのは、絶対法師に生きてるから自由自在を与えてもらうんですね。だから一瞬一瞬の生き方が全部決定するのね。感謝に生きたら感謝に生きやすくなる。一瞬一瞬よね。今感謝に生きた、次また感謝に生きやすくなるよね。でも今思いに生きた、次思いに生きやすくなる。どっちでも流れていくよ。だから今の一瞬の真剣勝負ね。一瞬一瞬どっちを選ぶかよね。厳しいや、こういう意味ではね。一瞬一瞬感謝に生きるっていうんだと、一瞬一瞬絶対法師に生きないとダメ。一瞬でも怠けたら思いを積み重ねていくから、思いの奴隷になっていく。厳しいよね。もう一瞬も忘れずに絶対法師に生きないと、感謝の自分には戻っていけない。感謝が深くならないよね。特にね、思いを溜めた自分が感謝の自分に戻るのは至難の業よ、本当はね。無限の借金を積み重ねた自分が貯金をしていけるかって、ね、不可能よ。それも氷の借金を無限に積んだ人が貯金を増やしていけるかなんて考えたら、これ永遠に不可能ね。利息が増えてね、借金膨らむばっかりしよね。何も働いても返せるわけないのね。利息の一部すら返せないのにね、貯金なんかできるわけないのよね。本当の貯金って神様の徳をもらうことよね。無限の徳をいっぱいもらうことなのね。だから神様に自分の命を捧げて循環させないとね、徳をもらえないから、神様の中へ飛び込む、自分の全て与えてくるって生き方しか方法はないのよね。絶対法師の生き方しかね、神様の徳をもらう生き方はできないですね。
それは死ぬまで
永遠によね。この世だけじゃないのね。本当に神様の中へ飛び込まないと、また思いの世界から足引っ張りに来るじゃない。飛び込んだら思いはない世界よね。マイナスも闇も借金も何もない世界になるのね。だから神様の前に立ったら大丈夫だよね。神様の前に立ったら闇はないのよね。マイナスもない、思いもないのね。循環に消えてっていうよりも、消えるまでもないのもね。光だけ、プラスだけ、感謝だけなのね。だから神様の前に立たないとダメよね。今の一瞬それを選び取ったらいいだけよね。感謝に生きようとするか、思いに生きようとするか、どっちか。 だ感謝に生きるっていうのはありがとうございますと言うだけじゃないのね。絶対奉仕に生きるのは感謝に生きるっていう、思いに生きるっていうのは怠けたら思いに生きてるんだよ。これは厳しいよ。神様が怠けてないからね。神様は本当の無限の能力を発揮して無限の働きをして絶対奉仕に生きてるから神様なんだ。だからその神様の真似事をしようとしないと神様と一体化しないの。神様は24時間勤務よ、本当にね。働くほど無限の能力湧き出て喜んでいるのね。ここが違うんだよね、思いの考え方と感謝の考え方正反対っていうね。だから本当の感謝に生きる人はどんな状態でも喜び、遺産で働いて神様の助けを受けてプラスを置き換えてもらうんだよ。だから昔からいろんな信仰をしている人でもね、奇跡的に助けてもらった人っていうのは絶対安静っていうね、重病人でも神様のために生きて動き出したら治してもらって作ってもらう。ギリギリのところでどっちを選ぶかなの。病気が治ってから神様のために何かしますっていうんではもう治らない。神様のために生きたから病気なんか簡単に瞬間に治してくれるね。だから本当に救われた人はみんなそうよね。ギリギリのところまで追い詰めてもらってどっちを選ぶかを選んで生きてるの。本当に神様のために生きてるかどうかっていうね、ここが問われてるの。中途半端思いの世界ですね。もう真剣勝負よ。本当に真剣に神様だけを選ばないとね、神様の中に飛び込みない、神様のために生きられないのよね。本当に神様を選んでるかどうかってね。神様はそんな選んでほしいなんて言ってないからね。だから自分が選ばないとあかんのよね。誰が何言おうと反対しようが、自分は神様を選ぶって選んでいったら受け取ってくれるだけ。ね、ここが違うのよ、ね。思いの世界はおせっかいよね。かわいそうだから助けてあげるのは神様だろうという勝手な思い方よね。違うよ。神様は絶対強制してこないし、自由を縛ってこないから、おせっかいしてこない。神様がおせっかいしたらみんな自由を完全に奪われてしまうじゃない。大きい光をさっと持ってきたらみんなどうするの。光で焼け死ぬんじゃない。自分から願って喜んで受け取るんだったら受け取れる。だから神様と一体化したかったら自分から選ばないとダメね。命がけで真剣勝負で選ばないとダメよね。また無限のチャンネルの中の最高番組を選ぶんだったら自分がそれ一つに絞り込まないと受け取れないよね。そこに自分の重視発揮しないとね。自分の重視が発揮できたらちゃんとそれ受け取れるし飛び込める神様の中へね。だから一瞬一瞬の真剣勝負よね。無限の中から一つ選ぶ生き方よね。最高峰の神様の悟りの世界なんてね、そんな一本道よ。ただね、たくさんの道はね、一本道よね。一本に絞り込まんかったら悟りの世界に入れない。そんな無駄な道なんか神様用意してない。いろんな道があるって思いの心はそう言うのよね。嘘800並び立てているのね。だからどの宗教からどの道から行ってもね、悟りの世界上がれると思っているの、錯覚してる。だからもう思いの雲の下だからね、本当の悟りの頂上なんか見えないじゃない。この世の山でも高い山はね、道は一つしかないよ。どこから登っても登れるか登れない。断崖絶壁ばっかりじゃん。みんな転落するばっかりじゃん。ね。でも悟りの世界の山は違うよ。無限大外よ。どこをよじ登るのよ。よじ登れないね。だから悟りへの道は一本道よね。神様の用意した悟りへの螺旋階段一本道よね。それしか登れる道なんかないよね。だから思いの世界は勝手な思いでいろんな思いをね、言葉にして教えを説いてるじゃない。それは自分が点検しないとダメよね。本物か偽物かってね、どういう神様が説いてるって言ったって、その神様がどんな神様か詐欺はしないとダメよね。神様って言ったら本物かって違うよね。つまらん神様をね、受け入れたら自分がつまらん状態になるじゃない。だからこれみんな自分は本当は分かってるはずだよね。 本物か偽物かはね、本物を自分を出せばいいだけよね。本当に納得できるかどうかって考えたら分かるんだよね。偽物では絶対満足できない、納得しないはずよ。幸せでもそうでしょ。何が幸せかってね、みんな知ってるのよ。本当の幸せを知ってるから、みんな幸せを求めてるのよ。つまらん幸せで満足できないのよね。だからこの世でいろんな目的を立てて、目的叶えても満足できないから、また次の目的立ててるじゃない。本物を知ってるから、本物に出会うまでは納得してないのよ。専門ではダメなのよね。だから本当の神様をしっかり相手にして、しっかりと掴んでいかないとダメだね。周りは関係ないよ、だからね。自分と神様との関係だけで神様を相手にしないと、ね。周りがどうのこうの言ってる間は思いの世界だから。そういう言い訳は成り立たない。神様の前には通用しないよね。もう神様の前に立とうとしたら、神様を受け入れなかった自分をお詫びするだけなんよね。神様ごめんなさいってね、本当に神様以外に何かあるって主張したことをお詫びしないとダメよね。ここにマイナスがあるなんて言ったら、神様に対してはね、無礼千万なの。ちょっとでもマイナスを掴んだら、ごめんなさいって、本当に涙を流して謝らないとダメ。神様はプラスしかないのにね、神様マイナスで見ること自体が大間違いですね。本当に神様ごめんなさいってね、謝ったらプラスの世界に入れる。だから愚痴もいらんし、言い訳もいらんし、愚痴や言い訳をしてる間は、もう神様相手にしてない。だから思いの世界みんな愚痴ばっかり並べてるじゃない。言い訳ばっかりじゃない。それはもう神様の前立てない、そんなの。神様そんな聞きとうないっていうね。遠く離れてしまうね。聞いてもくれないし、相手にもしてくれない。だから神様助けなくなってしまうし、思いは消してもらえない。だから神様を忘れてたことを、でしたことをお詫びして、神様が全てっていうふうにね、受け直したら、初めてね、神様の中へ飛び込める。入門を許してくれる、弟子入りを許してくれる。だから神様が全てって言わないと弟子入りもできない、入門もできないのよ、本当はね。ここはもう厳しいよ。だからありがとうございますってね、宇宙の神様の名前を呼び続けるんでも命がけでずっと呼び続けないと、ありがとうございます、ありがとうございますって宇宙の神様を呼び続けるのよね。それも浅い小さい意味じゃないのね。全徳の無限の無限の輝きは無限無限にいっぱいというね、こういう意味で呼び続けないとダメよね。無限の無限の天照御神様が一瞬一瞬新たに出てきてくれてるというね、こういう意味で呼ばないとダメよね。そしたら神様の前に立てる自分になるのね。本当の恩返しの絶対奉仕に生きるしかない自分になるのよね。その真似事しかできなかったでも、神様の中に飛び込める自分に変えてくれるんです。だからこの世で生きてるのは思いの世界よ。全然正反対の生き方がいるよ。思いの世界から抜け出さないと出家って言えないよ。人って言うてる間は人を相手にしてるだけで神様を相手にしてないことになるよ。だから自分と神様と一対一の関係を置かないと、もう神様しかないって言わないとね、自分の他の神様だけって言わないと、自分の前には神様だけって言わないと神様の前に立てないのよね。人がいてる、言うてる間のダメよ。神様の前に立ってないよね。思いの世界、闇の世界に立ってるのよ。だから神様の前に立たないとダメだから、神様しかないって言わないとね、神様だけって言わないと、神様の前に立てないのよ。だから天照御神様だけ、天照御神様独在って言わないと、それが神様前に立つ一つの唯一無二の道なの。仏教で仏の四部誓願って言葉があるよね。四つの広い誓いと願いって誓願よね。これ菩薩が悟り開いて仏になるための四つの誓いね。やっぱりこれ大きいよね、心はね。 小さい心じゃそれがダメなのよね。まず全ての人を救いたいって言わないとダメよね。で、全てのマイナス思いを消したい、全ての真理を極めたい、で、悟りを無限に深めたいってね、大体そういう意味をね、4つの誓いを立てないと、そういう願いを真剣に起こさないと、菩薩は仏になれない。菩薩っていうと感謝の心よね。だ、感謝の心でそれだけの大きい願いを立てて、絶対感謝の世界の悟りの世界へ本当に入っていくね。絶対奉仕に生きようというのは、自分に力があって何かして絶対奉仕じゃないのよ、そんなんね。逆ね、何もできないから神様に命捧げ使ってもらって、絶対奉仕に近づけてもらうだけ。だから命を投げ出すのが絶対奉仕の真似事なの。この命を捧げますってね、神様のお役に立ててくださいってね、こう涙流して頼み込むのが絶対奉仕。自分に何かできるから、能力があるから絶対奉仕しますなんて、神様そんなんいらんっていうの、受け取ってくれない、そんなのね。そこは謙虚さがないのよね、傲慢な。神様の前に立つのは謙虚さがいるよね、無限の謙虚さがいるね。だから自分には何の力もないってね、無力感を嫌というほど味わってないと謙虚になれない。自分には何も力がないってね分かって初めて神様に座れるじゃね。この命を捧げます、神様のお役に立ててくださいってね。そうするとその真剣さに応えて神様が現れて、力を添えて、ね、能力を開発して力を発揮してくれるね。そこから絶対奉仕に順番に近づける。だから神様の助けを受けなかった自分は永遠に思いの世界じゃない。思いも消えないし、能力も出てこないし、迷惑ばっかりかけてるだけの話ね。神様が出てきてくれた時から変わるのね。だから神様が出てきてくれる生き方がこの恩返しの絶対奉仕の生き方なんですね。神様に受け取ってもらう、認めてもらう生き方や。絶対奉仕っていうのは神様の世界へ入るための入門と弟子の誓いなんよ。だから一瞬一瞬ね、本当は新たにって入門して弟子するぐらいの気持ちが大事よね。一回したらそれでおしまいじゃないのね。新たに入門して弟子入りすると本物になってくるけど、一回したからっていうんでは思いの世界にまた転落するから、本当の感謝の生き方忘れるのね。だから毎回一瞬一瞬っていうぐらいのね気持ちで神様の弟子入りを願わないとね、本当の真剣な感謝の心には戻れないよね。本当の神様に出会うために何が必要かってね、また本当の悟り開くために何が必要かって、まず出家っていうのが大事だよね。だから出家するっていう意味がどういうことかっていうね、本当の出家っていうのは思いの世界から抜け出て感謝の世界に入ることね。これが出家よね。だから思いの自分を生きてる間は出家じゃないのね。本当の感謝の自分でないとね、出家じゃないのね。思いの心っていうのはいろんな種類があるよね。で、思いの心、業相念っていうね、東西の双璧っていうね、東西の両欲を綱に当たるのが虚栄心と執着心よね。その中でも虚栄心が一番取りにくい。虚栄心がなくなったら思いのない自分よね。マイナスの悪い思いはすぐ話せるよね。でも虚栄心だけが一番話しにくいね。いろんな虚栄心があるよね。立派になりたい、これ虚栄心よ。お金持ちは貧乏人をバカにするわね。お金持ちが偉いと思ってるよ。 大きい教訓よね。いいとこ生まれたら偉いと思ってるでしょ。これも大きい教訓よね。人よりいっぱいになったら偉いと思うよね。総理大臣でもなって偉いと思ってるよね。こう大きい教訓に負けてるよね。また自分が何か発明発見でしてね、まあ、ノーベル賞でもらったらこれ偉いと思うじゃない。これも大きい共栄心よね。自分がしているっていうのはみんな共栄心よね。 100% 神様にしてもらっているのよね、全部ね。それを自分がしているなんて言ったらみんな共栄心なのね。でもそれ気づかないよね。共栄心が正しいと思い込んでしまうと消せない。一番の問題点がそこなんよね。人によく思われたいって、これは大きい共栄心よね。いろんなことしててね、言い訳するのもものすごい共栄心よね。だからその共栄心っていう思いをどれだけ消せるかよね。贅沢したいなんて大きい共栄心でしょ。こんな人だったら美しく見せようなんて大きい共栄心よね。本当反対よね。美しく着飾っただけで執着のもいっぱい来るのにね、ますます思いがいっぱいかぶさって大きい共栄心になっていくじゃないね。だから共栄心さえ取れたら全ての思い消えるよね。だから普段の生活の中でいかに共栄心を消していけるかよね。共栄心の奴隷になったらダメね。思い通りしたいというのは大きい共栄心になるよね。どんなことでもね。人にどう思われるかと思って恥ずかしいよね。でも人がどう思うは関係ないってなったらね、もう相手にしてないよね。人の評価なんか相手にしてない自分は共栄心から抜けていけるよね。だから人と同じようにせんと恥ずかしいっていうのは共栄心になってるよね。執着心の方がまた取れやすいよね。苦労したら、何もなかったら、それに慣れてきたら執着心が消えていくよね。でも共栄心はなかなかね、くせもんよね。いろんな姿形変えて巧妙に出てきて、その奴隷にしていこうとするからね。それが一番怖いのよね。共栄心が残ってるとね、思いの世界から抜けられない。そうすると出家じゃないのよね。本当の出家しないと悟りへの道を一歩も歩めないね。思いに引きずられるとね、本当の正しい生き方取れないのね。だから出家って形の出家じゃないのよね。心。だからお坊さんになったって出家じゃないよ。尼さんになってもダメね。修道院に入ってもダメよね。神社の管理者になってもあかんよ。そんな形では出家って言わないのね。逆かもしれないよ。いろんな宗教組織に入って上の方のね、地位につくと清い心の塊になるよね。自分が偉いんだって錯覚したら出家どころじゃないよね。救栄心の塊になってしまうね。正反対になるね。だからローマ法王になったからってね、偉いと思ったらもう救栄心の塊よね。全然謙虚さがなくなってしまうよね。出家がないと悟りの道一歩も歩めないよ。思いの心が神様の世界に住めるんじゃないのよね。思いの心は絶対神様の中に入れない。だから本当の感謝の自分よね。この自分が神様の世界に住める自分になるんだよね。だからどうしたら出家できるかってみんなね、いろいろ工夫に工夫を凝らしてるんじゃない。 お寺に入って修行した方が出家しやすいと思ったところに入ろうとするよね。でも思いっていうのは過去をつかむ心だからね。思いを捨てるっていうのは過去の全部捨てないと思いを捨てたことにならないね。例えば親子関係もそうでしょ。先祖がいてるっていうんでも過去をつかんでるじゃない。先祖をつかみ親をつかみっていうのはこれ全部思いの心。これ全部捨てるって言うたら親も先祖も捨てるのよ。感謝の心っていうのは一瞬一瞬神様から現れた本当の新しい輝いた自分だけを受け直すの。神様とだけ縁があるね。新しい縁って腐れ縁じゃないのよ。神様とだけつながってる縁なのよね。これ感謝の自分が掴む縁なの。厳しいでしょこれね。親子関係捨てるって大変よ。でもこれをしないとね、神様とは出会えないよ。本当の絶対感謝の世界入れないよね。思いに引っ張られるのね。だから全部捨てるのは大変よ。断腸の思いで捨てないとダメよ。もう命を全部捨て切らないとダメでしょ。このようにね、大事なものがあったら守ろうとするじゃない。それは思いの心。それさえも捨てなんだよな。厳しいよね。それでないと神様とは出会えないよね。思いの世界には神様いないからね。感謝の世界だけでしょ。それも絶対感謝の世界に本当の神様がいてるのよね。この思いの表現の世界とね、感謝の本当の絶対感謝の世界と違いって大きいよね。全く正反対だから。本当の神様っていうのは無限の無限の輝きが無限人間いっぱいね。本当の神様には闇がないのね。だから闇の世界は神様を受け入れなかったっていう世界よね。だから虚の世界、夢幻の世界よね。本当の世界は神様の光の世界よね。ね、また神様は無限の無限のプラスが無限人間いっぱいっていう姿をいつも撮っているよね。だから神様にはマイナスはないのね。ちょっとでもマイナスを掴んだら神様を受け入れてないよね。逆にマイナスがここにあるって主張することは神様を悪者にしてるよね。ね、神様がマイナスを持ってるっていう、神様がマイナスを作ったということになるよね。だから自分が何を選ぶかによって決まるのね。どういう生き方をしたいか、どういう世界に住みたいかってね。もう最初はね、思いの世界だから番組を上へ上げたいと思うよね。より高い番組に変えていきたい、より高い番組に住みたいっていうこのぐらいよね。でも無限の無限チャンネル番組っていうのはあくまでも天照御神様が表現として与えてくれた世界だから、虚の世界ね。本当の世界じゃないよ。本当の世界は天照御神様そのものの世界だから、ここは絶対感謝の世界本物ね。でも虚の世界は表現だから、表現は移り変わる波の変化だけで実体がないのね。高い番組なかったって大したことないのね、虚の世界だから。だから本当の神様と出会える世界がいいよね。本当の宇宙大の大きい自分に戻らないとダメよね。高い番組で住んでても小さい自分じゃダメよね。偽物よそれは全部ね。本当の大きい自分が本物よね。無限大の自分っていうのがね、本物よね。だからその自分に戻っていかないと本当の心の安らぎってないのね。